水戸南ロータリークラブリポート。この時間は水戸南ロータリークラブの提供でお送りします。さて、2月と3月のこの時間は水戸南ロータリークラブのことを皆さんに知っていただこうという企画で、水戸南ロータリークラブリポートを放送しています。今週は姉妹友好クラブ交流委員会の石井委員長にお越しいただきました。お話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、姉妹友好クラブ交流委員会、まあ、長いんですけれども、はい、どんなクラブと姉妹クラブあるいは友好クラブの締結をしてるんでしょうか。
はい、私たち水戸南ロータリークラブは海外に2つのクラブ、国内に1つのクラブとの3つのクラブと関係を結んでございます。
はい、
1つはですね、韓国の青州青年ロータリークラブさんで、2つ目がですね、タイのシーロムロータリークラブさんと お付き合いをさせていただいています。
はい、
また国内でございますけれども、高松西ロータリークラブさんとお付き合いをさせていただいてございます。
で、この姉妹と友好クラブとどう違うんだろうかですけれども、
はい、
はい、
姉妹と友好クラブ、定義上ちゃんとあるのかもしれませんけども、自分たちはですね、とても仲良くやっていくという大きな抗議の意味で扱いましてですね、よくさせていただいているということで、ご了承くださいませ。
そうすると姉妹クラブとしては、はい、どのクラブになるんですか。
韓国の青年ロータリークラブさん、もう一つがタイのですね、シルオムロータリークラブさんというふうに。
海外のクラブの2つが姉妹クラブ、
はいはいはい、
そしてじゃあ高松が友好クラブ
というふうに考えてございます。
いうことになるんですね。
はい、
で、一般的にやっぱりそのどのクラブと仲良くするのかって、はい、世界中にはたくさんのクラブがありますので、はい、どんなきっかけでこういうふうに特に仲良くしようねっていうことになっていくんでしょうね。
はい、ロータリークラブっていうのは日本国内の存在だけではなくてですね、世界中の国のロータリアンという方ございます。で、一番大きな集まりっていうのは世界大会というのがございます。世界大会に行った時にいろんな国から参りますけども、その中で、知り合った、たまたま隣でご飯を食べてたところと会話をして、そこから事業をやってるんだけれども一緒にやらないとかですね、そういうちょっとしたきっかけ、人と人とのつながりのところから始まっていくのかなというふうに理解してございます。
あ、そうなんですか。はい、じゃあ本当にその食事で話があって、はい、じゃあクラブとしても仲良くしようよねっていう、はい、割とフランクなところから始まるんですね。
そうでございますね。本当に自分たちもですね、僕自身も世界大会毎年のように参加させていただいてますけども、ロータリアがそこに集まってご飯食べてると、君はどこから来てるので、そこからもう握手をして、自分たちがこんなことをやってるんだよっていう、もう自慢話に近いようなところからもう話が盛り上がっちゃうよって、そこから自分たちのクラブに持ち帰って、こういうところで理事会にお話しさせていただいて、仲良くやってみませんかとかですね、その中にはこういうことを提案されたんだけどもどうっていうような、そういういろんなところがお話がございます。
で、国内ではその高松西ロータリークラブと、はい、まあ、友好クラブ関係を結んでいるということなんですけれども、はい、水戸とそれから高松って、はい、黄門様の時代からの
そうでございます、
ね、お付き合いですよね。はい、
もう兄弟の関係のところでございます。でも、皆さんもご存知の水戸黄門さんでございますけども、子供たちがどこに行ったかっていうところでございますね。はい、高松さんとは江戸時代からのずっとお付き合いでございます。確かですね、先代の水戸南の会長をされてた山崎先生がですね、どっかの大会かなんかでたまたま食事かなんかとお隣になってお話をさせていただくというきっかけをもとに、あ、高松さんですか、水戸さんですか、じゃあ江戸時代からの兄弟でございますねと、じゃあこれからの何かお付き合いできませんかという、そういうきっかけのところから始まったというふうに私も伺ってございます。
じゃあ本当にその 昔ながらのちょっとしたお付き合いが、はい、現在でもこういう仲良くしましょうねっていうところに結びつくって、はい、なんかご縁があるんですね。
ありますよね。なかなかの普段の生活の中で全然全く知らない方とそういう会話ってなかなかできないかと思いますけれども、自分たちは同じこのバッジをつけているロータリアンという一つの仲間だというところでとても楽になっているのかなというふうに感じてございますね。う
ん
う
ん、具体的には、はい、まあ、あの水戸南ロータリークラブが高松西ロータリークラブを、はい、訪れたり、はい、反対にこちらに来ていただいたりということもあるとは思うんですけれども、はい、あのこちらから行った時には、はい、まあ、向こうでもいろんな接待をしてくださると思うんですが、はい、行った人たちはとても良かったってみんな言うんですが、はい、どんな接待をしていただけるんでしょうか。
あのですね、例えばあの今年の4月にでございますけれども、高松西さんの50周年記念式典というのがございまして、今のその取りまとめをさせていただいてございますけれども、4月の13日には前夜祭があって歓迎され、式典があって、で本番が4月の14日の日曜日にございます。で、その後なんですけれども、翌日4月の15日に観光コースとオプションでですね、あとはゴルフというその2つのオプションがございまして、で、ゴルフはですね、ゴルフ大好きな方はなんかアップダウンのすごいコースがあってそこでやるチャンスがあるんだよっていうようなお話もございますし、観光の方でございますけども、四国のですね、高松近辺のところのもう名所をですね、なんかこうなんとか電車と観光電車 に、うんうん、に乗ってこう歩くというそういうオプションを用意されているというふうに今進めてございます。
水戸の人がなかなか四国、はい、それもそのピンポイントで高松っていうのは、はい、なかなか行く機会もないと思いますので、はい、こういう交流を持つことによって、はい、なんか見聞が広まるっていう感じでしょうか ね、
うね、もう高松っていうとさぬきうどんぐらいしか思いつかなかったとでもそれだけじゃないんだよという、うん、もうそこからだと思いますけど、
ね、あ、そうですね、立派な公園もありますし ね、はい、そうですね、もうおせんべいももう本当に硬いおせんべいですけど、はい、有名なのもありますし、はい、なかなか柑橘類も揃ってるし、はい、いいんじゃないかと思います、で、反対に高松の方が水戸にいらした時には、はい、こちらではどんな接待をなさるんでしょうか。は
い、昨年5月でございましたけども、我々、クラブの45周年式典っていうのがございまして、高松西さんからは15名の皆様がおいでになって、前夜祭で歓迎させていただき、式典に参加していただき、翌日はですね、確か、ゴルフ、大洗のゴルフをやりたいと、そうでございますでもゴルフの大好きな方がいらっしゃいますので、そちらに行ったり、あとはですね、大洗の、観光の方でございますけれども、水族館とかですね、ああいったところを回ってくる、あとは大事なところ忘れちゃいけません、今式になりますけれども、偕楽園の方にご案内して、四川箱の方にご案内する、もうやっぱり水戸のやっぱり抑えていただきたいところは、こうそういうところをですね、ご案内させていただきました。
やっぱりその両方とも歴史のあるところですので、はい、そのあたりをもっと深くお互いがこう理解できるようになったら、またさらに仲良くなれますよね。
そうでございますよね。実際に参加していただいた方からですね、口コミでこういうところが良かったよというふうに高松の方にもお話ししていただけたら、うんうん、もっと水戸にも来ていただけるのかなと思ってますね。
そうですね、高松からだったら神戸空港が割と近いので、はい、神戸から茨城空港に来ていただいて、はい、っていうこともできますからね。あ、なんかこう高松かぐっと近くなったような、
そうですね、本当に飛行機で1時間の距離でございますんでですね、うん、
さあそして、まあ、はい、国際的には韓国あるいはタイの、クラブと姉妹クラブ交流をしているということですけれども、はい、まあ、言葉の問題もあるとは思うんですけれども、はい、あのタイの方には毎年のように行ってますよね。
はい、はい、
で、タイに行くとどんなことをしてくるんですか。
はい、ですね、我々のまず2つほど行く目的がございまして、一つはロータリーの年度っていうのは7月1日に切り替わりますので、タイのロータリーの 自分たちが世話になっているシーロムロータリークラブさんの会長就任式というところに参加してまいります。まあ、そこは本当に400人以上の海外のロータリアン、あとはタイのロータリーのメンバーが集まってくる、そういうところにもう、うん、日本の厳粛な式典とは全く違ってですね、お祭り騒ぎのような会長就任式でございますけど、まあ、そこに寄せていただき、その中で、姉妹友好クラブのまた調印式というのをですね、水戸南とシーロムロータリークラブさんの調印式をセレモニーがございます。うん、でもう一つでございますけれども、ロータリーのお金を使ってですね、病院のベッドを贈呈するというようなプロジェクトもやってございまして、それを贈呈式、タイの田舎の方に向かって行って、実際に贈呈する病院に出向きました。去年の7月もそうでございましたけれども、2カ所ほど回ってまいりました。あとはですね、消防自動車っていうのも送らせていただいてますんで、実際にどういうところで使われているか、その現地まで赴いて、贈呈式をやってくる、そういうことを目的に参加してございます。いや、
毎年タイの方には行っているということは、はい、結構親しい関係ということになりますよね。
そうですね、とても他のクラブよりも濃いお付き合いをさせていただいているのかなというふうに考えています。
お隣の韓国は、はい、距離的にもタイからするとうんと近いんですけれども、はい、こことはどんなお付き合いになるんですか？
はい、最近の付き合いはですね、それぞれのクラブの例えば5年ごとに行われる45年、50周年というそういう周年記念行事の時にはお互いに行き来してございますが、もともと話を伺ってますと、もう25年ぐらい前のことになりますけれども、当初はですね、お互いのお子さんたちを預かったりして、行ったり来たりするとそういうとても良い活動をされてたようでございますけれども、今度はですね、自分たちがタイでやっている奉仕活動にちょっと一枚噛んでよというお願いをして、一緒に共同奉仕活動をやっていきたいなというふうに考えてございます。
まあ、私も自分でロータリアンの一人ではありますけれども、はい、あまり海外に行くことがないのでちょっと勉強になりました。はい、これからもいろいろご指導いただきたいと思います。
ございませんです。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は姉妹友好クラブ交流委員会の石井委員長にお話を伺いました。水戸南ロータリークラブは会員相互の親睦と信頼を高め、地域の幸せと世界への奉仕を常に心に抱いて活動しています。水戸南ロータリークラブリポート、この時間は水戸南ロータリークラブがお送りしました。